代わっては街角レポートをお届けいたしましょう。レポーターが調布市内もしくは近辺出かけていってリアルな声を運んでくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武史さんです。今日はどこに出かけてるんでしょうね。呼びかけてみましょう。たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武史です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、神代市の少し上の方にございます神代植物公園にお邪魔しております。上というか、まあ、少し登っていったという
か空中にいるのかなと思った。
なるほど、そういう変化でもありますね。
はい、
はい、少し登っていたところでございます。はい、神代植物公園にあります。今日はですね、こちらでですね、防災フェスタが開催されていまして、こちらのイベントについてちょっとご紹介いたいと思います。少しですね、サイレンの音が聞こえているんですけれども、神代植物公園のですね、入り口を入ってすぐ右手側の方にございます植物会館の前でですね、今ですね、防災車両がありましてですね、消防車、そしてパトカーですね、そういった車両が4台ほど並んでいまして、ちょっとそこにですね、子供さんとかが乗ったりできる体験もあるんですね。で、まあ、列になって子供さんたちが並んでいたり、あるいはちょっと今のようにですね、音を鳴らしたりとか、サイレンの音を鳴らしたりとか、ちょっと車両の中からですね、マイクを使ってお話しするとかいったようなことができております。ではこのイベント全体のことについてですね、今日はですね、神代植物公園の園長先生でいらっしゃいます、松井照之さんにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
松井園長、まずこの防災フェスタをですね、また神代植物公園で開催することになった背景からお聞きいただけますでしょうか。
はい、まあ、ここは植物園ではあるんですけれども、実は防災公園にも位置づけられておりますということでですね、この公園の役割を知っていただくとともにですね、まあ、日頃から皆さんにこう防災に備えていただくためのまあ、副啓発といいますか、いろいろなことを知っていただくような役割もございますので、まあ、そういったことでですね、防災フェスタを毎年行っております。
植物公園、今ちょっとお話しいただいたんですけれども、まあ、災害公園ということになっているところで、災害時にもこれどんな役割を担う場所なのかということについて、ちょっと簡単にご案内いただけますでしょうか。
はい、まあ、ここは位置づけとしてはですね、発災時の大規模な災害が起こった時のですね、救出救助活動拠点、
救出救助活動拠点
位置づけられておりまして、自衛隊ですとかがここにベースキャンプとしてですね、いろんな周辺の救助活動を行うような場所になっている、まあ、ヘリコプターなんかも離発着するような場所もございます。まあ、それともう一つは一時避難場所ということで、まず一時的にここに逃げ込んでですね、安全を確保すると、そういう場所にもなっております。
何か大きなことがあったら、まず神代この辺周辺の方は植物公園の方に来るようにというような、そういうような、
そうですね、はい、避難所といって長期間こう避難する場所って別にあるんですけど、まず最初にここに逃げ込んで身の安全を確保すると、そういうことですね。
だいたい小学校に行く人は行くとも言いますし、その一環ですよね。
はい、そういうことですね。
さて、今回防災フェスタでは、そのスタッフさんの立場として、まあ、主催の立場としてちょっと体験してほしいなという企画とかありますか。
そうですね、まあ、いろんな園内の防災施設を見学するようなツアーなんか、これはちょっと予約制になってるんですけれども、行ったりですね、あとはいろんな防災備品、各ご家庭で備えていきたい、いただきたいのものも展示してますので、ちょっと改めてですね、そのものを見ていただければなと思っております。
このツアーとかもあるんですね。
そうですね、もう園内ですね、まあ、先ほど言った防災公園になってますので、まあ、いろんな防災のトイレですとか、発電機が発電施設があったりとかね、まあ、いろんな施設がございます。まあ、そういうことも知っていただくようにツアーをやっております。
ツアーで歩くときというか、普段こう園内に来たときに、今お話したような発電機とかっていうのは結構分かりやすいところに置いてあるんですか、それともやっぱりなんかいざというとき取り出すような、まあ、倉庫みたいなところに配置したりするんですか。
そうですね、発電施設はちょっと裏手にあって見えないところがありますし、防災トイレはですね、普通のトイレに併設されておりますので、ただ普通に使っている分にはちょっとまた気づかないと思いますね。
はい、まあ、改めて植物園ならではのその防災の地点とか、あるいはこう植物と防災でなんか意外と知られてないなっていうようなものとかってのあったりしますか。
そうですね、まあ、先ほど一時避難場所になってるってお話したんですが、実はまあ、こう地震が起きてですね、関東大震災の時でもすごい火災が非常に大きな災害につながったんですけれども、その時に まあ、原っぱがですね、まあ、被服廠跡っていうあの、まあ、空き地がにたくさんの人が逃げ込んでですね、まあ、安全だろうと思って逃げ込んだら、あのそこにあの、まあ、顔を越してですね、炎が、あの
広がって
ですね、あの甚大な被害が出たということがございます。まあ、一方でですね、あの近くの清澄庭園というあのお庭の方は逃げ込んだ2万人以上の人がですね、あの助かったということがございまして、まあ、公園というのはこう樹木で囲まれていることによって、そういう火の炎症を防ぐという効果がございます。まあ、そういう意味であの公園、こういうような植物園みたいなところも含めてですね、あの避難場所として非常に適しているということですね。
なんか燃え広がりそうだなと思ったんですけど、そうでもないわけです。
そうですね、まあ、樹木の種類にもよるんですけれども、あの、燃えにくい火を防ぐあの樹木の種類というのもありますので、今あの展示の方でもですね、あの防災フェスタの中でもこんな樹木が火に強いですというのは展示もしておりますので、そういったことも見ていただければと思います。
松井さんももう長いと思うんですけれども、どうですか、今回こう事前に打ち合わせなど準備を進めていく中で、意外と知らなかったなとか、これは意外だったなみたいなのとかってありますか、何か。
そうですね、あの、まあ、防災備品なんかもこう並べたりしてですね、あのしてるんですが、あの水をですね、皆さんも備蓄している方も多いと思うんですが、まあ、1日1人3リットル、3日で、まあ、10リットル弱ということで、あの結構な量、まあ、ご家族でもあるとですね、結構な量になりまして、その10リットルの水を運搬するのにどうやって運搬すればいいかみたいなものもですね、こう水を貯めるあのタンクと一緒にですね、あの展示しているんですけれども、まあ、いざそれを持って逃げるというのはなかなか大変だなというのをちょっと改めて感じたところですね。
そうですね、なんかこう家に置いときゃいいやっていう感じはすごくするんですけどもね、それをやっぱ持ってどっかに移動しなきゃいけない場合もあるわけですか ね、
そ う、 ですね、まあ、そういうこともちょっと考えておいた方がいいかなと改めて思いました。はい、
どうですか、今日はだいぶあの子供さんも多いなと思うんですけども、来園者の方になんかこういうところを楽しんでもらいたいなとかあれば。
そうですね、まあ、今日はあのお子さんたくさん来ていただいておりまして、あの園内の館内の展示の中 です、ね、防災ガチャクイズっていうのもやってまして、あの、まあ、ガチャで出たシチュエーション、危険な状況から、まあどう逃れるかといったようなことをクイズでですね、あの考えてもらうといったのもやってますので、まあ、いろんなあの、まあ、大人の方も当然ですけれども、もういろんな方にですね、あの、まあ、防災についてちょっと知っていただくことができるかなと思います。
あの、まあ、今回あのペット防災、ペットと同行避難の訓練とかもあるそうなんですけれども、ペットを飼っている方に何か伝えたいこととかってありますか。
そうですね、あの、まあ、ペットもあの非常に大事な家族の一員なんで、まあ、あの何か災害があれば、ね、一緒に逃げると思うんですけれども、あの慣れてないとですね、あのやっぱりあの一緒にこうあの動物あの、ね、ペットが、興奮したりとかね、あのすることもありますので、今あのそういう時にあのどういうふうにあの落ち着いてあの一緒に避難できるかといったようなこともあの、まあ、ちょっとドッグランの方でですね、講習会をやっておりますので、今日はあの2時まであのやっておりますので、まあ、そういうことも普段から備えていただけるといいかなと思いますね。
あのちなみになんですけども、もし来園中にちょっと地震などが起きたっていう時は、こういうふうに行動してもらいたいとか、ここに行ってもらいたい、園に来てらっしゃる方に対して思うことありますか。
そうですね、まあ、まずあの一時避難場所なので、まずここの園内はあの安全ではあるんですけれども、まあ、周りの状況はどうなっているかって、なかなかあの情報が、ね、入ってこないということがありますので、まあ、特にあの電波とかも悪くなったりとかね、そういうこともありますので、あの必要な情報はですね、ここからあの皆さんに提供するようにあのいたしますので、あの職員の指示に従ってですね、あの落ち着いて行動していただくということをお願いしたいと思います。
ありがとうございます。こちらですね、体験型防災フェスタということで、今日のですね、夕方の4時まで開催されております。ぜひとも足を運んでいただければと思います。宮本さん、
はい、
今日はあの親子連れも多いというふうにお伝えしたんですけれども、あの阪神・淡路大震災から31年ということで、おそらくこう若い親御さんなんかも多分それもご存じない方も多いと思うんですね。ですのでですね、まあ、こちら来ていただきますと、今 体験もののご紹介もさせていただいたんですが、植物会館の方ではですね、警察、消防、そして自衛隊の皆さんによる展示やパネル展などもありますので、ぜひともそちらをご覧になっていただきまして、大変さとか悲惨さとかをですね、ぜひとも知っていただきたいなと思いますので、今日4時まで行われている鎮西植物公園の防災フェスタにお越しいただければと思います。
こちら、防災施設見学会だけ予約が必要だったということで、はい、それ以外は自由に見ることができるわけなんですね。わかりました。
わかりません。はい、というわけで今日はですね、防災フェスタ2026につきまして鎮西植物公園から、松井さんにお話を伺いました。松井ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。防災についての意識、1年に何回かも確実に思い出させる、ね、日っていうのはあると思うんですけれども、もちろんそれは大事ですけれども、それ以外にもね、日常から防災について考えることができるように、さまざまな体験の機会、ね、こうしたプログラムを通じて得ると非常に良い、得るものがあると思います。ぜひお出かけになってください。今日午後4時までということです。